西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖は西宮の植物から SDGs を考えるというタイトルで、ゲストティーチャーには樹木医の藤原貴之さんをお迎えしてお届けしてまいります。藤原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、もう今本当にあの SDGs 大流行りっていうんでしょうかね、はい、なんですが、この西宮の植物から SDGs を考える、
はい、
ということなんですが、じゃあ改めて、はい、今もう皆さんよくご存知のようだけどっていう、その SDGs ですね、
はい、
SDGs って何なんですか、
はい、SDGs というのは、はい、持続可能な開発目標ということになりますけども、
はい、
これは2015年の9月にですね、まあ、国連のサミットで、まあ、加盟国の全会一致で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに記載された2030年までに持続可能でより良い世界を目指す、国際目標ということで、はい、17のゴール、169のターゲットから構成されている、まあ、地球上の誰一人も残さないということを誓った、取り組みということにもなります。
はい。
はい、
で、1番から17番まで、
はい、
そのゴールっていうか、
はい、
達成目標っていうのがあって、はい、まあ、ちょっとそれご紹介させていただくとですね、はい、1番、貧困をなくそう。2、飢餓をゼロに。3、すべての人に健康と福祉を。4、質の高い教育をみんなに。5、ジェンダー平等を実現しよう。6、安全に水とトイレを世界中に。7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。8、働きがいも経済成長も。9、産業と技術革新の基盤を作ろう。10、人や国の不平等をなくそう。11、住み続けられる街づくりを。12、作る責任、使う責任。13、気候変動に具体的な対策を。14が海の豊かさを守ろう。15、陸の豊かさも守ろう。16、平和と公正をすべての人に。そして17番目がパートナーシップで目標を達成しようというこの17の目標なんですが、はい、具体的にその緑というかそういうことに関係してくるっていうのは何番なんですか？
そうですね、まず11番、はい、住み続けられる街づくりを、
うん、
で13番気候変動に具体的な対策を、
はい、
14番海の豊かさを守ろう、15番陸の豊かさも守ろう、
うん、
17番パートナーシップで目標を達成しようが、まあ、関係の深いものになるのではないかということで、
はい、
まあ、本来は、まあ、これが別々でものではなくて、
うん、
複数の目標の、まあ、統合的な開発を図っていくということが、まあ、あくまでも基本であるということになります。
うん、
でそうですね、で世界的には森や生態系を守ることが1、まあ、貧困なくそう、2番飢餓をゼロに、3番すべての人に健康と福祉を、4番質の高い教育をみんなに、などにもつながっていくということにもなります。
はい、なるほど。だからこれ一つだけが大事ではなくて、これ17すべてが大事で、はい、その中でこういろいろと関係し合ってるっていうことになるわけですよね。そうですね、はい、
だから発展途上国 の環境破壊は、
はい、
まあ、これをまあ主にまあ防止するものとして、うん、まあ、例えば森 の生態系を守ろうというようなことになればですね、
うん、
例えばアグロフォレストリーみたいな 取り組みなんかもそのようなことのつながっていくということにもなります。でアグロフレストにどういうものかというと、その土地に根ざした樹木と農作物を一緒に植えて、まあ、植物同士や生態系を総合的にこう作用させることで、農業も林業も畜産業も同時に行うという、まあ、試みなんですけども、はい、それっていわゆるその、森も緑も守ろうということで、うん、まあ、こういった取り組みをすることで、まあ、例えばその、貧困の国であれば、ジェンダー平等にもつながりますし、うん、6番安全に水とトイレを世界中にということにもなりますし、7エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、8働きがいも経済成長も、9番産業と技術革新の基盤を作ろう、10人や国の不平等をなくそうなどの解決にも、寄与するというかいう形になりますね。
なるほどね、はい、
だから決してだから緑の保全や生物多様性の保全というのは、まあ、SDGs から見れば決して17の目標が別々に解決されていくものではなくて、まあ、総合的でかつ複層的でものでなくてはならないということにもつながっていきます。
まあ、この実現に取り組むことによっていろいろと波及効果があって、
はい、
やっぱ結局みんないろんな目標と絡み合ってそれぞれ良くなっていく、はい、ということなんでしょうかね。
そうですね。
ということは、まあ、本当に真剣に考えないと、はい、これからの地球がどうなっていくんだと、今年の夏のこの暑さなんか、
ね、
もう異常ですしね、はい、なんかもう本当にいろんな意味で食べ物がね、なんかどうなっていくんだろうみたいなこともありますから、
はい、
本当に、マジで考えなあかん、はい、テーマということなんですね、はい、今日の、
はい。
で、その西宮の植物から SDGs を考えるということで、やっぱり西宮から考えることは世界を救うことになるんですね。
あ、そうですね、
はい、
ちょっとした取り組みが、
うん、
みんなでしていくことで、うん、大きく変容につながっていくというふうにもなりますので、まあ、そこはちょっと意識していきたいなというふうに思ってます。
はい、じゃあ今日のお話で大事なキーワードとなる緑と生物の多様性ということですよね、
はい。
でまあ、特に関連深い、項目をいろいろとお話を伺いたいんですが、
はい、
はい、関連しているというと、まずその住み続けられるまちづくりを、
はい、11番の住み続けられるまちづくり、これと生物多様性がどう関係あるのかということにもなるんですけども、うん、
はい、
まあ、住み続けたい街の条件というのは何なんでしょうか。
はい、西宮は住み続けたい街だと言われていますよ、
はい、
今、
はい
はい、
まあ、それはですね、うん、まあ、SDGs の言葉そのまま使ってくると、
はい、
交通とか自然環境、教育施設、医療施設、公共施設、これがまあ整っていることが条件というふうになってきますけども、まあ、現在も世界には10億人以上がスラムに暮らしていたりとかですね、まあ、公共の交通機関を利用できなかったり、
はい、
特に大気汚染がひどかったりなど、まあ、安全や安心が保障されてない環境に暮らす人々が多くおられます。でまた、災害による死者とかですね、被災者を大幅に減らすことも目標に掲げられているということなんですよね。で、まあ、2年前の、まあ、西宮の徹底解剖の、西宮の木を知る森を知るの中でもお話ししました、
はい、
まあ、豊かな自然と人の、営みによって、まあ、作り出された、まあ、里地里山を、まあ、例えば西宮においてはこれからも守り続けていくことが、先ほど言いましたその災害にも強い町づくりにもなってきますので、町の減災にもつながっていくということを忘れてはならないのかなと思っております。
今までのお話、ね、復習した感じですけれども、そうなんですよね、
はい、
で続いての13番ですよね、気候変動に具体的な対策をという、はい、この目標もこれってどんな関係があるんですか。
はい、まあ、これはね、まあ、こう気候変動、生物多様性と気候変動でどうなんかっていうところではあるんですけども、まあ、基盤が緑であるというところも当然あります、うん、で、まあ、地球の温暖化というのは一説にはまあどんどん進行しているというふうにも言われているんですけども、
はい、
まあ、世界的なシェアでは、まあ、地球上では人間社会からこう発生したCO2 いわゆる二酸化炭素が地球の温度を上げてしまうという、まあ、これがまあ地球温暖化に、つながっているということになるんですけども、地球の温度が上がっていくと海の温度が上がる いわゆるそうなってくると、海の例えば酸性化とか、海がもたらす異常気象ですよね、
はい、
昨今では台風が、先月来ましたけども、そういった、異常気象で干ばつ、生き物の生態系の変化など、気温が上がるだけではなくてですね、地球のありとあらゆるところにこう影響が出てくるというところなんです、
はい、
ただ、これを放っておくといけないということで、各国が協力して引き続き、対策をしていこうというのがもう SDGs になってくるんですけども、
はい、
でそこでおっしゃるように西宮で我々ができることは何でしょうかということを考えていかないといけないというのが SDGs なんですね、はい、で、SDGs ではそれがとても非常に大切なことになりますので、そこ その具体的なもののお話に詳細については、第4話でお話はしていきたいと思いますけども、
はい、
割愛はさせていただくんですが、身近な緑化を大切にしていく、緑を大切にしていくということが、この気候変動の、具体的な対策で我々ができることではないのかなと思ってます。でそこに、例えば生垣をしたりとか、建物の壁面の緑化をしてみたりとか、草屋根なんかで屋上緑化をしてみるとか、いう、実践がとても大切だろうなというのを思ってます。
でこれはひいてはそのヒートアイランド現象なんかをちょっと防止したりとか、
はい、おっしゃるようにそうですよね。だからちょっとその夜の温度が例えば建物の蓄熱が下がることで、エアコンなんかもちょっとつける回数が減るとかいうことにもつながりますし、で強いてはそういう電気の消費量が減ってくると、CO2 の、削減効果にもつながってくるということにもなります。
西宮っていう町はその、山があって海があって、自然に恵まれてるというところで暮らしやすいよねっていうふうに言われてますよね、だから、そういうこともなんかすごくプラスにはなってるんですか。
そうですね、西宮はおっしゃるように、六甲山があって兜山があって海があるので、山の風や海の風で行って町は冷やされるんですよね。ただやっぱりこれっていうのはやっぱりこういう自然環境を、しっかりと守っていかないとやっぱり町のヒートアイランド化っていうのが防ぐことはできないので、西宮のそういう環境をしっかりと守っていくということがやっぱりこの活動にもつながっていくんだろうなというふうに思ってます。
なるほどね、でこれ15番目には陸の豊かさを守ろう、14番目が海の豊かさを守ろうという、これやっぱり両方とも西宮には関連してきますよね。
そうですね、海も陸もありますから ね
これも緑と生物多様性っていうのと、やっぱりこう関わってくるわけですか。
そうですね、本当に海と生物多様性っていうのはなかなかこうマッチしないというか、ではほな陸の生物と生物多様性はどうなのかとか、これはもう全てこう総合的に関係しているもので、例えば海では世界的にはマイクロプラスチックという問題がありますね、目に見えなくなった小さいそのプラスチックの破片が、海洋汚染の問題につながっていることとか、あと、その人間の生活で排出される二酸化炭素の量が増えることで、海の二酸化炭素の濃度が上がってしまうということで、海洋の酸性化問題にもつながっていくということで、これかなり深刻な問題にもなりつつあります。で、この辺ではないんですけど、この北極に近いところに行くと、その海の海洋酸性化が結局進んでくるとどうなるかというと、貝の体の一部がね、あれアルカリ性ですから作られなくなって、貝の体がちゃんと生成されないとか、いうことにもなってくるんですよね。でプランクトンやサンゴ、貝、エビ、カニなどの悪影響というのが問題になってきてます。だからちょっと離れたところで、そういった問題が如実に出てきているというのがこういう問題のこう深刻さなんですよね。
それは日本にも徐々にやってきちゃうんですか。
そうですね、で日本で言うのは磯焼けって言いましてね、海の砂漠化が進んで全くその豊かな海がなくなっていって、結局何もそこから得るものがないというのはその海の砂漠化っていうのも問題になってます。だから 海とその森を昔はその海の砂漠化磯焼けをなくそうというのは、豊かな森は豊かな海を育むという言葉を昔から伝えて 伝えてきたことで、はい、まあ、そういった問題にもこう対処してきたっていうところもあって、う
ん、以前にもね、お話伺いましたけれども、
だから海と山というのは、うん、密接につながっていると、森と海というのはもう密接につながっているということで、
そうなんです
よね、川を通じて森と海がつながっているということにもなります。
ということは本当に陸の豊かさ、海の豊かさっていうのは両方とも本当に大事だし、はい、密接に関連があるということなんですね。
そうですね、だからその川を通じて森から海につながっていくということから、うん、その山からの栄養分が結局その栄養分って何なのかって有機物なんですよね、
はあはあ、
その葉っぱがこう土に溶けていく、そういった有機物っていうのが海に供給されると、
はい、
でその供給されることで森の恵みが、海の生態系を豊かに守ってきたということで、
うん、
昔からやっぱり漁師は何度もお話するんですけど、海の近くの、森が魚を集める場所っていうことを知ってましたから、
うん、
海の漁師は海の近くに森を作ったりとか、
はい、
そこを鎮守の森として、森に立ち入ることを禁じたりとか、
うん、
あえてもう伐採しないで森を守ってきたとか、
はい、
いうことで森を守ることで、海も森も守ってきたということで、まあ、これも絶対一体不可分なんだということにもなります。
うん、はい、なんかその、森の土の中にはなんかすごく大切な物質もできてたりとかして、
はい、そうです ね先ほど言いました有機物の正体何なのかというと、
はい、
これっていうのは陸上の森のこう地面ですよね、林床というんですけど、
うん、
そこに落ち葉とか枝とかがこう多く堆積するんですけども、
はい、
それをこう微生物がこう分解するんですよね、
はい、
でその微生物が分解してそれがまあ鉄分などとこう、鉱物などとこう結合して、
うん、
で森林土層というのが出来上がってくるんですけども、
はい、
これ その森林土層というのがフルボ酸というね、はい、一つの物質になります。でこのフルボ酸が結局その、生成されることでそのフルボ酸が川を通って海に運ばれる、
は
あ、で、川には海の100倍から1000倍以上 その鉄分が含まれているんですけども、
うん、
結局その、海に運ばれたフルボ酸というのはプランクトンとか海藻とかに吸収されて、
うん、
で豊かなその、森というか海の中は海の中で、
うん、
生態系が形成されていくということにもなりますから、非常にこうタッグを組んで森と海の関係っていうのは非常に大事な関係を築いているんだなというのが、まあ、その川をこうつなげてね、
はい、
それらはつながってますから非常に大切なんです。だから、山も、森も陸も守らないといけません、川も守らないといけないというね、いうところにもなるのかなと思います。
まさにでも西宮はね、山があって森があって、はい、そう里山も残ってたりしますし、はい、川もあって海につながっているという、はい、だから本当にやっぱり我々その西宮で学ぶべきことっていうのいっぱいありますね。
そうですよね。
さあそして最後の17番がパートナーシップで目標を達成しようということになっているんですが、これ我々はどんなパートナーシップでここに参加すればよろしいんでしょうか。
そうですね、まさにここが多分 SDGs の肝やと思うんですよね。やっぱりパートナーシップで目標を達成していくこと、いろんな形でこう環境を持ってやっていかないと守れない、たった一人では守れないということにもなりますから、そういったことを取り組んでいくことが大切だということにもつながります。そういう部分ではその、西宮というものを見たときには、西の宮にはその大阪湾でも数少ないですね、例えば先ほど海の話しましたけども、自然の海浜があって、その自然の海浜っていうのは本当に、希少なものであるというところですね、はい、西の宮の、希少な自然の海浜っていうのは今までもお話ししてきたと思うんですけど、どこか覚えておられますか。
お前浜、
はい、
の辺とか、
ね、はい、
もっとこっちの甲子園の方もそうですか。
はい、そうですね、甲子園浜もそうですよね。 一部用品って言ってその砂を、はい、持ってきた砂で作ってる、うん、用品っていうのはその浜を作るっていうことなんでしょうけど、
はい、
用品ってできてる部分もあるんですけども、うんうん、まあ、自然海浜がありますよね。
砂浜っていうのはね本当にこの辺りではもう珍しいし、
はいはい、
守って残さないといけないっていうのはありますよね、は
あ、であそこにも干潟がそれぞれあって、うん、で大きくそこで生態系がね、
はい、
またその干潟の生態系っていうのができてます。だから通常の単なる砂浜じゃなくて砂浜もあれば干潟もあるというところで、まあ、独特のこう生態系が守られているんですけども、
うん、
例えばまあそこでですねその2つの浜っていうのはそういう特殊な環境というか、
うん、
そういうところもあって、国際的にはシベリアから飛んできた鳥がそこで休憩をして
渡り鳥
として飛んでいくというその中継地にもなっているというところで、はい、例えば御前浜ですと県の指定の、鳥獣保護区にもなってますし、
はい、うん、
甲子園浜についてはこれ国指定の鳥獣保護区、さらにそこをぐーっと区域を絞ってくると特別鳥獣保護区っていう範囲もあるんですよね、
はい、
だからそこっていうのはもう本当に全国的に見ても甲子園浜だけというところになりますので、まあ、非常に大事な鳥獣保護区、そういうことなのでその環境を保護しようということで、まあ、地域の方たちが、まあ、企業なんかと連携してさまざまな取り組みをされているというところになります。
なんかゴミも随分あるということ で、
そ、 うです、ね、
その清掃活動なさったりとか、はいはい、それからなんか植物に関してもいろいろと研究というか、
は
い、ねえ、なさって、また後でねいろいろ来週再来週とお話にも出てくると思うんですけれども、
はい、いわゆるそのパートナーシップで目標達成しようというのはどういうことかというと、やっぱりそういうところの、はい、西宮であればその特殊な生態系を持っている場所を、
はい、
たった個人でまあやるだけではなくて、それだけではその東電筋の目標達成できませんから、市あるいは個人あるいは企業、うん、個人が集まってくると団体になってくるんですけど、
はい、
さらにいろんなことを知っている有識者なんかが加わって協力して、進めていく必要があるというところ で、
はい、
でまあ、それがまさに、まあ、パートナーシップで目標を達成しようということにもつながってきますけども、私たちも一人一人がですね、こういったことから協力してやっていかないといけないというところにもつながってきます。
一人一人ができることをつないでいったら結構大きなことができるよっていうことにも、まあ、なっていくんでしょうしね、
はい
はい、でも西宮は環境学習都市宣言から今年20周年
をどうも、
ね、
節目の記念してるというところで、
ね、年で、はい、なんか随分といろんな、まあ、イベントというかものも行われているんですが、これウォッチング西宮の自然という宮たんが大きく書かれている、
はい、
なんかカラフルな、はい、これ冊子があるんですけれども、
はい、そうですね、はい、ホームページなんかもそれで売っていただくと、西宮自然という形で売っていただくと、検索いただくと専門のホームページにも飛ぶようになっておるようですね。
6月1日から10月31日まで調査期間ということで、はいはい、西宮市内で43種類の生き物を探してくださいという、はいはい、これ市民の皆さんに見つけたら見つけた場所と、まあ、日とかっていうのを書いていただいて、はいはい、これを集めたら、はい、まあ、いろんなことが分かってくる。
そうですね、なんかね、子どもたちは参加すると、はい、どうやら何かプレゼント、素晴らしいプレゼントがあるようです。
大人にはないんです
そうね、詳しくは市の方にね聞いていただくといいかと思うんですけども、
はい、まあ、EWC さんがね、はい、これやってらっしゃるわけで、まあ、でも子どもの時からこうやっていろんなことに参加して、うん、こういう意識を持つっていうことはものすごく、
ね、大切ですね。
ですからね、はい、ぜひたくさんの皆さんに、はい、このウォッチング西宮の自然、西宮市にはいろんな生き物がいるんだなといういい生き物もいれば、ちょっとこれ折ったら困るやんみたいなものも含めてみんなに見つけてもらおうと、
はいはい、でそれで上がってる生物っていうのはね、一応指標にしてるらしいんですよ。だから1回目2回目3回目とこうやってきてるんですけども、
はい、
その生物がどのように西宮で 変わってきてるのかということを追いかけるために、うん、あえてその選んでる生物なんですね。
が43種類
です。だからそれ以外にも見つけたものはどんどん報告をされたらいいと思うんですけど。
なるほど、
はい。でまあそれを知ることで、いわゆるその西宮の自然というのがどう変わってきてるのかとか、
うん、
逆にいてはいけないものが増えてきてるねとかいうのを客観的に知ることが必要ですし、
はい、
でそれを客観的に知ることで自分たちの行動をどう変えていこうかって考えるのがまさに SDGs でもあり、今回西宮市で取り組んでいるウォッチング西宮のその自然調査でもあるので、
はい、
まあ、ぜひまあ参加をいただけたらなというふうには思ってます。
ね、これ子どもさんたちにはエコスタンプっていうね、まあ、
ね、
得られるということもありますし、
はい、
企業や団体の皆さんにはその SDGs の取り組みとしてその団体単位でなんか参加できるとかいうようなこともあるみたいですから、
はい、
ちょっと本当にね、真剣に身の回りをこれを見ながら、こんな動物いるかなとか、こんな植物が鳥がみたいな形 で、
ね、
見て回るのも面白いかもしれないですね、
はいはい、だ必ずその自然と生物のこうマッチしながら生きてますので、うん、そこの生物を知るということがそこの自然をこう客観的に見る一つ の物差しにもなりますから、
はい、
ぜひ参加していただきたいなと思ってます。
さあ、はい、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、では藤原先生お願いします。
はい、それでは問題です。鳥獣保護区のある西宮の自然の浜は、何でしょうか、はい、というのが問題になります。
どこかということですね。
どこかですね。
これ2箇所、
はい、
国の指定のものと県の指定のもの、
はい
はい、
どちらかを答えていただくと
2箇所ではなく、はい、どちらかで1箇所で OK ということですね、
はい
はい
はい、
ぜひ聞いていただいた方にお分かりいただけると思いますが、本当に身近にそんなすごい、ね、保護区があるというのはやっぱり西宮がすごい自然にあふれてるっていうことの象徴です
もんね。そうですね、はい、これもだから海が荒れてくるとなくなっちゃいますしね、そういう意味では本当に保護していかないといけない場所だということです。
そうですね。今日は生物多様性と SDGs ということでお話を伺いました。来週は西宮で見られる在来植物と外来植物、幾何植物ということで、
はい、
これもなんか、こんなのずっと昔からいたのかななんて思ってるのが意外や意外みたいなこともあるんですよね。
そうですね、
はい、
もうちょっと簡単にこのあたりについてはお話していきたいと思います。
はい、はい、西宮の植物から SDGs を考える、ゲストティーチャーは樹木医の藤原隆之先生でした。というわけで、来週は在来植物、外来植物、幾何植物ということで、はい、はい、ぜひぜひこれはどうかななんて思いながらお楽しみいただきたいと思います。藤原先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm..co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。